お祈りします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。2014年1月1日、あなたが新しく私たちにこの年を与えてくださり、この日を与えてくださり、私たちに命を与え、この新しい一年の始まりに私たちに礼拝することを許してくださいましたことを心から感謝いたします。すぐる一年の中で私たちは多くの人にあなたに訓練を受けて、そしてまた私たちの不信仰、不信実、それらの本当にあなたに喜ばれない思いを知りながら、しかしあなたの圧倒的ご愛と恵みによって許されて、覆われて、そして一年を過ごしてまいりました。新しいこの年、あなたがいよいよ私たち玉川教会に、そしてこの教会につながるすべてのお一人お一人がヨルダン川を渡る、その素晴らしい奇跡、主の栄光を見る年として、あなたが定めてくださいましたことを固く信じて心から感謝いたします。主よ、どうぞ今この場所において、聖霊様、あなたが豊かにお働きになってくださり、すべてのこの場所をご支配してくださり、また私たちのうちを聖霊様、あなたが満たしてくださり、今日あなたが語られる御言葉をしっかりと握り、そして信じてあなたに聞き従い、この一年を歩んでいくことができますように、聖霊様、どうぞ私たちのに先立ってあなたが導いてくださり、私たちを正しく豊かに祝福してくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができず、それぞれの場所で礼拝の時を持っている愛する兄弟姉妹の上に、あなたが豊かにそれぞれの場所で御言葉を語り臨んでくださいますようにお願いいたします。そしてまた格別にルワンダにいる愛する野口牧師の上に、あなたが豊かに新しいこの2014年の年を迎える祝福をお与えになってくださり、どうぞ今本当に一人荒野の中で戦っておられる、苦闘しておられる先生の上に、この教会の豊かな恵みが、祈りが豊かに先生の上に注がれますように、主を心からお願いいたします。そして新しい年に向けて、また新しい本当に世界宣教に向けて、先生を豊かにあなたが養ってくださり、導いてくださいますように切にお願いいたします。このひとときをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。本当に昨年もですね、主の恵みのうちに一年を終えですね、また昨年は50周年という大きな私たちの本当に記念すべきその礼拝を主に捧げることができ、そしてこのように今日は2014年新しい年を主を礼拝することから始められます。幸いを覚えて本当に心から感謝いたします。元旦礼拝でですね、御言葉を取り継ぐというのは大変光栄なことであると同時に、新しい一年を始めるこの大切な礼拝でですね、主が何を語りたいのか、そのことを本当に取り継ぐということに対して非常に恐れを覚えながらですね、しかし今日も主がこのすべてをご支配してくださって、共に聖霊十万のこの恵みに預かりたいと願います。私もですね、今まで毎年元旦礼拝において主がヒューマン先生を通して何を語られるのか、それをですね、いつも期待し、それはちょうどこのですね、陸上競技でですね、このスタートラインに立って、そしてピストルが鳴るのをですね、こう待つような御言葉がパッと先生によって新しい一年の御言葉が語られたなら、それをしっかり握って取り落とすことなくですね、走り抜かなければならない、その御言葉をですね、いつも新しい一年に私たちは望んでいるわけでありますけれども、私たちは御言葉が語られるときにあっちこっちへとフラフラしてはいけません。御言葉を聞いたり聞かなかったりですね、また祈ったり祈らなかったり、主を礼拝したりしなかったりですね、うろうろしてはなりません。私たちはイエス様の再臨が迫っているこの終末時代を生きておりますけれども、聖書を読むならばですね、この終末の時にはこの圧倒的神の国の支配が訪れ、そして主の栄光が表される時である。それと同時にこの種の栄光を奪いですね、亡き者にしようとする、この黙示録で言うならば生まれた子供を食い尽くそうとする激しい竜の力が起こる、それが終末時代であります。 終末時代はどんどんですね、世界がこうイエス様が再臨される近くなってですね、どんどん世界が明るくなって穏やかになって平和になって、そのように聖書は語っておりません。むしろ皆さんを惑わすような、また心をですね、夫に揺れ動かすような、そのような現実が起こってくると、それが終末時代であるということを、マタイ・マルコ・ルカとですね、イエス様が終末の印でお語りになっております。ちょっとマタイのですね、24章、終末の印のところを開いてみますと、イエス様はこのように、ではその終末終わりの時はどんな印があるのですかと弟子に聞かれた時に、イエス様は、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。でも戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。とですね、このように、そういうことは起こるに決まっていると、そのように御言葉を通して語っております。私たちがこの聖書を読むならば、この御言葉を通して今の日本を見る、世界を見るならば、いかに今が終わりの時代であるか、イエス様の再臨が近いかということはですね、説明する必要もないと思います。この終わりの時代である、この時に、さらにですね、11節でイエス様は、偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして、御国のこの福音は、あらゆる民への証として、全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来ると。そのようにイエス様がここで語っておられます。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてイエス様はそれゆえに世界宣教をしなさいと、そのようにここで語られているのであります。この終わりの時代にいろいろ大変なことはありますが、起こるけれども、とにかく歯を食いしばって耐えなさい、そのようにイエス様はおっしゃっているのでありません。今終わりの時代ならば、今起こっていることは、偶然に起こっていることは何一つない。そういうことは起こるに決まっていると言われていることが起こっているに過ぎない。だからあなた方はそのようなことに心を振り回されてうろうろしてはならない。惑わされてはならない。しっかりと与えられた使命を果たしなさいということを、ここでイエス様はおっしゃっているのであります。私たちですね、先ほどお祈りもしましたけれども、玉川キリスト教会はですね、いよいよ今年、野口先生ご家族を主の御旨によってですね、インドネシアに派遣いたします。おとといですか、ルワンダのヒューマン先生とですね、スカイプでお話をしました。そして、まあ、先生がですね、元旦礼拝は大胆に御言葉を語ってくださいと言ってですね、励ましてくださいまして、そう、先生に仰せつかりまして、そして、今年はルワンダで先生はですね、クリスマス、年越しを過ごします。そして来年は、私たち家族はインドネシアでクリスマス、そして年越しを迎えますというふうにですね、先生がおっしゃいましたので、私もアーメン、そうですと言ってですね、宣言しました。もうとっても熱いスカイプのですね、メッセージを聞いているような先生とですね、話をしました。そうです、2014年はこのクリスマスは、年越しは、野口家はですね、先生ご家族はインドネシアにおります。アーメン、私たち信じます。そのように、そしてその時の玉川教会はですね、もうさらにですね、先ほど山本羊がお祈りしてくださいましたように、80名、100名、200名、さらにこの本当に教会をですね、もういっぱいになるほどの人たちと共に礼拝をしております。石田先生がですね、横浜ジョイの石田先生が見てくださった幻を皆さん何度かお聞きしたと思いますけれどもですね、何年前かの特典の時に土曜日数名しかいなかったこの礼拝堂で先生がメッセージを語られていた時に、先生がこの席にいっぱいになっている礼拝する人たちを見、そしてさらにですね、先生はこの礼拝堂に収まりきれずに、さらにホールの方まで人がいっぱいになっているというですね、その幻を見ながら先生がメッセージを語られていたということをですね、私たちその後に聞きました。 ちょうどきっとですね、いっぱい、ホールの方までいっぱいになるというと、まあ、100人ぐらいでしょうか。そのように、私たちのですね、この教会、今年、そのように主が祝福してくださいます。またですね、年末にはですね、梢姉妹がですね、30人、40人近いですね、人たちを大きな車に乗せて、そしてこの教会に礼拝の日曜日ですね、向かってくるという、そういう素晴らしい夢を見たそうです。これも私たちにしっかり与えられた幻としてですね、これを取り落とさないように、神様が梢姉妹に見せてくださった、また石田先生に見せてくださった、またそれぞれに主が見せてくださったこのですね、幻をしっかり握って、今年はこの幻が成就する年として、私たち歩んでいきたいと思います。また皆様の家族もこの席を埋めております。そのことをですね、私たちしっかり信じて歩んでいきたいと思います。今日はですね、新生教会では武田先生よりですね、幻を持ちなさいということで、今きっと同じ時間、まあ、熱いメッセージが語られていると思いますので、玉川教会を負けずにですね、このしっかり幻を掲げて、そして宣言しておきたいと思います。そうです。私たちですね、教会にとって、そして皆様お一人お一人にとっても、今年は主から与えられた幻が成就する年、大きく神様の御心が前進する年であることを固く信じます。それはまさに本日のですね、説教タイトルにさせていただきました、ヨルダン川を渡る年となることを信じて、先に感謝しておきたいと思います。それゆえに私たちがうろうろしてしまうように、この御心をしっかり、ヨルダン川をしっかり渡るためにですね、今日もしっかり主から与えられる御言葉の命に共に預かり、そしてヨルダン川を渡るですね、先ほど聖書箇所を読んでいただきましたけれども、この吉明3章、この記事を通して、神様の約束の実現を前に、私たちが立つべきところを今日は3つ語らせていただきたいと思います。まず1つ目、それは、この三章のところでですね、四節のところに、契約の箱とその間には約2000万アンマの距離を取り、これ以上近寄ってはならない。その最初のその前のところからいきますと、あなたたちはあなたたちの神主の契約の箱をレビ人の祭司たちが担ぐのを見たなら、今いるところを立ってその後に続きなさい。また6節にもですね、契約の箱を担ぎ、民の先に立って川を渡りなさい。また8節、あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに、ヨルダン川の水際に着いたらヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。そして最後17節、ヨルダン川を渡ったところですけれども、主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川床に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川床を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終わった。このようにして、契約の箱である、契約の箱というのはですね、ヘブル書にもありますけれども、これはですね、このイスラエルの民に神様がですね、契約の印として与えた実戒、そしてまたですね、このヘブル書の9章のところを、9章3節からの3節のところを読むならばですね、この至聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の甲壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板がありというふうに、このようなものが契約のですね、この箱に入っており、そしてその契約の、そこからですね、神様が御言葉を語られるという、そういうこの契約の箱でありますけれども、私たちで、今いい私たちから言うならば、これが私たちのに与えられる御言葉ということです。私たちがこの日々の生活の中、また教会で語られる、この御言葉にしっかりと聞き従って歩んでいくということ、先ほど、吉明で読みましたけれども、いつも先頭に、この契約の箱を持った祭司たち、契約の箱がいつも先頭にあり、また最後このヨルダン川を渡るときにも、ヨルダン川の真ん中に、この契約の箱、祭司たちがその中心にいるということ、その時に民がヨルダン川、その干上がったヨルダン川を渡ることができた。私たちの行く道はいつもこの御言葉が語られる御言葉、そしてそれがイエス様ので、それがですね、イエス様の霊である聖霊によって語られるときに、それが私たちのただのロゴスではない霊魔によって、その御言葉が私たちに語られるときに、その語られた御言葉にしっ かりと沿って従順にその御言葉に従って歩んでいかなければなりません。自分たちの都合ではない。その御言葉をですね、このところで4節で契約の箱との間には約2000アンマの距離を取りというふうに書かれておりますけれども、これはそれぐらいですね、その時代この時にこの契約の箱というのはもう神聖なもので、そこから神様がですねご臨在されて語られるわけですから、そんなむやみに人が手を触ったりですね操ってはいけない。このご存知だと思いますけれども、ウザという人がですね、この契約の箱をこう自分のやり方でこう動かそうとしたときに、それは裁きを受けて死んだというふうに書かれています。それぐらい神様の語られるそのこの契約の箱にしっかりとこの2000アンマの距離を取る。これを私たちに言うならば、私たちがですね、このしっかりと御言葉を自分勝手にどうこうしてはいけない。この御言葉が語られるときに、聖霊となって私たちにこの御言葉が そられるときに、私たちの今いる状況を通してですね、あ、この状況にこの御言葉だからそうではない、この人に対してこうだからそうではない、御言葉がその時に語られる時にしっかりその御言葉通りに私たちが歩まなければなりません。自分の都合の良いように解釈したりですね、そして好き勝手に自分がですね、あ、こっちに行きたいからきっとこっちの御言葉だ、そんな風にですね、それは大変な傲慢であり、それは深い大きな罪であります。私たちが神様を動かしているような、そうではない。神様の御言葉が私たちを動かし、私たちを導いてくださるのであります。自分たちのやり方ではありません。この教会がこれから行く道、私たちのやり方ではありません。この教会に語られた御言葉は、その命に私たちがしっかりとつながっていくときに、主が道を切り開いてくださいます。それが一つ目ですね。このヨルダン川を渡るときに、まず御言葉にしっかりと従順に従わなければならないということ。自分の思いを捨てなければならない。イエス様がおっしゃいました。自分を捨て、自分の十字架を覆って私に従いなさい。自分を捨て、しっかり自分のこの肉を、このですね、私たちが本当に罪を犯すこの肉をしっかりと清められて、そして焼き尽くされて、そしてで私たちはこの主の御言葉に従っていくか、いかなければなりません。そして二つ目、この五節のところで、ヨシアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。自分自身を性別せよ。そのようにヨシアが言いました。二番目は自分自身を性別するということです。それは一体どういうことでしょうか。英語でです。英語ではですね、sanctify yourselves というふうに書かれておりましたけれども、sanctify というのはこう清めるとかですね、性別するという意味です。それはどういうことかと言いますと、私たちが清められて、神の人として神によって選び分けられるという意味であります。イエス・キリストを信じて救われた私たちがですね、この世のものとして生きているのではなく、イエス・キリストの父よに預かり、しっかりキリストのものとして生きるということです。ヨハネのですね、15章に、誠のブドウの木というところがありますけれども、19節のところには、あなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。そのようにイエス様がおっしゃっています。また、黙示録12章のところでは、兄弟たちは子羊の父よと証しの言葉によって、この世に今の終わりの時代に勝利していかなければならない。イエス・キリストの誠の証人として、私たちがこの世からしっかりですね、キリストのものとして、半分こっちの、この世に使って、半分、先ほど言いましたように、時々礼拝したり、時々主に祈ったり、御言葉を聞いたり、そうではない。しっかり御言葉を聞き、しっかり祈り、しっかり私たちが主のものとして変えられていくということ、主の証人として生きるということであります。誰の証人かわからないような、どこに属しているのかわからないように生きてはならないということです。皆さん、お一人お一人はですね、神様に愛されて、創造されて、そして、この聖書で言うならば、母の胎にいる前から選び出されていると、そのように語られております。そして、その選び出されているのは、皆さん、お一人お一人に、神様が使命を与えてくださっているからであります。このように私たちが教会でですね、また私たち一人一人はこの教会のリバイバルと世界宣教の使命のために選び分けられたのであります。それゆえこの任務は大変大きい任務でありますけれども、しかしですね、私たちはこのように選ばれた、あ、だからもういいんだ。 ね、あの人選ばれてない、私は選ばれた。そのようなですね、選ばれたことを誇るような、そのために主は私たちを選ばれたのではない。宣教に出ていくために、私たちを主は選んでくださったのであります。そして、性別されてこの世のものとしてではない、キリストのものとして生きるということは、イエス・キリストの勝利に預かって生きるということであります。皆さんがしっかりですね、このイエス様誠のブドウの木であるこの幹にしっかりつながる枝であるならば、皆さんは共にこのイエス様の勝利に預かる勝利者となるわけであります。敗北者に私たちがつながるならば敗北者でありますし、しかし勝利者キリストに、イエス様がすべての罪、呪い、病、すべてのことに打ち勝ってくださった、その勝利に私たち共に結ばれていかなければなりません。それが二つ目です。そしてやがてですね、皆さんを通してこのしっかり結びついているならば、皆さんを通して多くの実が豊かに実っていくと、そのように、ヨハネの福音書15章ではですね、そのように語られています。それゆえに私たちはしっかりとイエス様の勝利に結ばれてください。しっかりと結びついていてください。そしてこの吉明の一章を読むとですね、皆さんのもうきっと好きなこの一章の箇所はですね、皆さんが大変好まれる、私も大好きなところでありますけれども、この吉明の一章を読みますと、決してこのヨシアたちもですね、堂々としていて、もう何にも恐れていない、そのように突き進んでいったわけではありません。なぜならばですね、このところで一章で何度となく主はこのヨシアたちに強く大きくありなさい。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこのために継がせるものである。だから強く大きく歩みなさい。このですね、9節のところには、うろたえてはならない、おののいてはならない。あなた方がどこに行ってもあなたの神主は共にいる。だから強く大きくあれと命じたではないか。何度も何度も主がですね、このように語っているということは、ヨシアたちもうろたえたということです。ヨシアたちもですね、おののいたということです。その中で主が、おののいてはならない、恐れてはならない、強く大きく生きなさい。そのことをですね、いつもいつもヨシアたちに語り続けてくださった。この御言葉を、この声を私たち聞き続けていきたいと思います。強く大きくありなさい。そしてしっかり自分自身が、私たちがですね、しっかり神の人であるということ、神様に選ばれ尊く作られた器であるということ、そのことをしっかり私たちが確信を持って歩んでまいりたいと思います。それは自分自身をとヨシアが言っているように、人は関係ありません。人がどうこうではない。あの人がこうだから、この人がこうだから、それは皆さんには関係ありません。信仰は汝と我の、神様と私の一対一との関係です。その中において、イエス様が私たちにそのような試練の中に、あなたはどこにつながっているのか、あなたは何を信じているのか、どこに属しているのか、私の勝利に属しているのではないのか、そのようなことを私たちに主は問われてきます。それは誰かがどうじゃない。あなたはどうなのか。あなたは私を信じているのか。あなたは私が見せた幻を信じているのか。それとも取り落としてしまっているのか。そのようにイエス様が語られる私たち一人一人に語ってくださるのであります。ですから私たちはイエス様から目を離さないでください。しっかりイエス様だけを見て歩んでいきましょう。そして私たちが言うまでもなくイエス様とつながるということ、イエス様の御霊に満たされるということは、私たちに本当に主に喜ばれないもの、それらのものが清められていく、明らかにされていくということです。その時主の前に私たちは真実にすぐにですね、時間をかけることなくすぐに主の御前に行って悔い改め、そして主が許してくださる、その本当に恵みの中を歩んでいきたいと思います。それが二つ目、自分自身を性別せよということです。そして最後に三つ目、これがですね、最も私たちの信仰生活にとって最も重要なことであります。それはこの御心、このヨルダン川を前にしてしっかりと祈りを満たすということです。これが三つ目です。この吉脇を見るならばですね、この三章のところで、 三章一節、ヨシアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてと共にシティムを出発し、ヨルダン川の岸に着いたが、川を渡る前にそこで野営した。三日経ってから民の役人は宿営の中をめぐり、民に命じた。この野営をした三日間、これがヨシアたちがしっかり祈りを満たし、御言葉を聞き、そしてヨルダン川を渡っていった。この祈りの三日間、野営する三日間、それを私たちしっかりこの新しい一年、祈りを満たしていきたいと思います。この野営するこの期間をしっかり私たちが生き抜いていきたいと思います。これが最も私たちの信仰生活にとって、そして私たちの主が与えてくださるこの幻が成就するため、最も必要な大事なことであります。なぜならば私たちは祈ることによって自分が神様に愛されていることを知り、祈ることによって自分の使命が何であるか確信することができるのです。そして私たちは祈ることによって御言葉を聞き、それに従うことが、従うものへと作り変えられていくのであります。フォーサイスというですね、先生が、ヒューマン先生がこの論文を書きましたけれども、その方のですね、この祈りの精神という本の中でですね、このように書かれておりました。この多くの人はですね、祈りということを一つの手段として捉えているけれども、そうではなく、これはですね、祈りというのはクリスチャンの大目的であるというふうに、そのように大きなクリスチャンの目的である、役目であるということを、このフォーサイスという人が書いておりました。クリスチャンになったから祈るのではなくて、祈るためにクリスチャンになったのであるということ。そのことをですね、この方は語っておりました。使徒言行録においても、いつも教会で熱心に祈りが捧げられ、その祈りによって教会が誕生し、聖霊が下りですね、そして教会が誕生し、そして世界宣教へと前進していったように、また言うまでもなく、私たちの主であるイエス様が、御父の前で御旨を果たすために、私たち全人の救いのために、この御心をなすために、どれほどの祈りを、ゲッセマネで捧げてくださったでしょうか。その祈り、その主に私たちが聞き従うならば、その主を私たちの誠の羊飼いとして、私たちがその羊飼いの声に聞き従っていくならば、私たちがどれほどの祈りを主と共に捧げていかなければならないでしょうか。それがですね、この今日の最後ですね、この購読したところを読んで、行きたいと思いますけれども、このロマ書の8章です。ここで私たちがキリストのものとして、主に従って、この御旨を果たしていくときに、私たちが肉に従っているのではない、私たちがキリストの命に預かって、父親に預かって、御霊によって生きておるならば、14節です。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアバ父よと、これ呼ぶんですけれども言語だと叫ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であること、私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。そのように書かれていますように、私たちが霊に従って歩むならば、キリストのものとなって私たちが歩むならば、この御霊によってアバ父よと叫ぶ、祈り求めるこの力を受けて祈っていかなければなりません。それが私たちが命を受けた、その意味で、目的であります。私たちが叫ぶために、アバ父よというのはですね、非常に親しい言い方で、このお父さんを呼んでいる、お父さん、お父さん、お父さん、私を祝福してください。お父さん、私を癒してください。お父さん、私の家族を救ってください。私は家族をお父さん愛されてるんではないんですか。お父さん、お父さん、お父さん、この祈りを叫びなさい。そのように、ここでですね、パウロを通して主が語ってくださっております。それが私たちに与えられたこの聖霊によって、そしてそれは言うまでもなく、この力は、祈る力は私たちの内から生まれてくるものではありません。この26節にですね、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださっているからです。この聖霊様の御霊のうめきによって、御霊のうめきを私たちが受けて、祈ることができるのであります。御霊の祈りを受けずして私たち、アバ父よと叫ぶことはできません。聖霊様が私たちの前に取りなして、私たちが家族が救われるよう、私たち自身が この贖いに本当に入ることができるように、完全なる救いに達することができるように、聖霊様が私たちの先を行って、うめき、そして取りなしてくださっているのであります。その私たちがそのうめきを受けるときに、そして私たちが祈るときに、このですね、私たちがまさにこの25節のところでありますけれど、目に見えないもの、目に見えるものは目に見えないものから成り立っているもの、すべては神様の圧倒的ご支配の中で、すべてがなされていっているということ。それゆえに目に見えない、あのヘブライ書のですね、あの信仰で、信仰とは望んでいる方を、事柄を確信し、見えない事実を確信することです。この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。私たちが御霊によってこのうめきが与えられて、この父よと叫ぶときに、私たちの本当に目が開かれて、私たちのこの目に見えている現実、それをはるかに超えて、主がなそうとされていること、そのことを私たちは確信を持って、この事実をしっかりと握ることができるのであります。それは祈りによらなければ、私たちはそのですね、御言葉を取り落としてしまいます。見ることができません。祈らなければ、聖霊に本当に満たされなければ、今見えている現実しか私たちは見ることができない。そのような本当に盲目な羊であります。しかし主はその私たちを選んでください。そして聖霊を注ぎ、アバ父よと叫びなさい。あなたには大いなることが約束されている。そのことを主が語ってくださっている。そしてですね、この、それゆえに神は愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アーメン。私たちはすべてが神を愛して、神様が私たちを愛してください。この聖霊を私たちに与えてください。すべて私たちに目に見えているものは、目に見えない主の力ですべて私たちは圧倒的ご支配の中にあり、そして主が私たちに与えてくださった。このご計画に従って、私たちがしっかりとこの飯を生き抜いていくことができると、私たちは確信することができるのです。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。もうすでに主は皆さんをそのように、皆さんイエス様を救い主として信じて、イエス様の十字架の父よに預かる皆さんに、もうそのようにイエスキリストの本当に御子と同じ姿に作り変えられるように主が定めてくださったのです。それはただ定めてくださったから、だからもうこのままでですね、もう自由に生きていればいい、そうではない。だからこそ、アバ父よと叫びなさい。私はその霊をあなたたちにあげたんだ、私はこの血をもってあなたにその命を注いだんだと、そのようにイエス様が私たちに語ってくださっているのであります。それが三つ目です。この三つ目がですね、三つ目によって、この祈りによって私たちがしっかりと与えられるであろう、この新しいヨルダン川を渡るこの祝福にしっかり預かっていくものとなりたいと思います。そしてこのことを通して、私たちがこの使命に生きるものとして、私たちは使命を生きる中で、私たちのこの本当に罪深い、弱い、貧しい、この私たちをイエス様と同じ姿に作り変えてくださるのであります。イエス様ですね、この吉明で、このように、主は語っておられます。そうすれば、この契約の箱をしっかりと握り、歩んでいけば、そうすれば、これまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道はわかる。ヨシアは民に言った、自分自身を性別せよ、あなたたちの中に驚くべきことを行われる。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。これが私たちに与えられた新しい年の御言葉です。それゆえに私たちはしっかり、まず一つ目、御言葉をしっかり聞いて、御言葉に従順に従っていきましょう。しっかりと御言葉を超えることなく、御言葉以上でも御言葉以下でもない、しっかり御言葉に飛び越えることなく、主の御心に、御旨に従って参りましょう。その時に私たちが一度も通ったことのない、まさに私たち玉川教会にとっては、世界宣教、宣教師を送り出すということは一度も通ったことのない道です。しかし主が、あなたたちが御言葉にしっかり従って聞き従っていくならば、一度も通ったことのないその道を必ず行かせてくださる。必ずその道を切り開いてくださる。そしてさらにさらに主は明日、 あなたたちの中に驚くべきことを行われる。主の人知を、私たちの人知を超えた主の驚くべき栄光が私たちの教会に、そしてここの命につながる全てのお一人お一人、今日集われたお一人お一人に、この主の素晴らしい栄光、驚くべきこの御業が新しい一年、ことごとくなされていくことを信じて、主の皆を心から賛美したいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。新しい一年の始まりに、あなたの変わらないご愛によって、